岡山県には旭川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。今回は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所管理第一課管理係長の山本佳香さん、技官の住博彦さん、お二人にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは管理第一課、どんなお仕事をしている部署なんでしょうか。
はい、管理第一課では岡山河川事務所が管理している一級河川である吉井川、旭川、高橋川の護岸や樋門などの河川管理施設の維持管理や更新などの業務、および堤防の草刈り、渇水時の水利用の調整、水質や生物環境に関する業務、建設機械に関する業務などを行っております。
はい、多岐にわたった業務内容なんですね。では山本さん、今日はどのようなお話でしょうか。
今日は河川環境と生き物についてお話ししたいと思います。
はい、岡山の河川にはどんな生き物がいるんですか。
岡山の河川には、はい、上流の瀬や淵ではサワガニや鳥のヤマセミ、天然記念物のオオサンショウウオなどが生息しています。はい、また流れ込みや流れが緩やかなワンドなどではアユモドキやナマズ、はい、鳥のアオサギなどがいます。
はい、
で下流の流れの速い瀬とかですね、河原にはダイサギやカヤネズミ、イカルチドリなどがいます。
はい、
また河口に行きますとボラやトビハゼ、オオヨシキリという鳥などが生息しています。
はい、もう無数のこの生き物がいるわけなんですね。今名前が出た中で、例えばカヤネズミですか、どんな場所に住んでいるんでしょうか。
カヤネズミは体長が6センチから7センチっていうちっちゃなネズミなんですけど、
ちっちゃいですね。
はい、で河川敷にヨシやオギという、はい、まあ、イネ科の植物が生えてるところがあるんですけど、そこにボール状の住処を作って住んでいます。
は
い
は
い、
わ、自分たちでその住処を作るんですか。
はい、そうです。
あとアユモドキ、これはとても、ね、貴重な生物ですよね。
はい、アユモドキは、はい、天然記念物なんですけど、もともと河川に住んでたと言われる生き物で、アユモドキという名前なんですが、土壌の仲間の魚になります。
アユモドキって土壌なんですか。
はい、そうです。
アユに似ているモドキだけど土壌なんですね。
はい、でよく似てるのでアユモドキというふうに言われてるんですけど、まあ、地元の皆さんと協力して産卵場などを増設したりとかして、はい、アユモドキの保全にも取り組んでいます。
はい、そしてトビハゼ、これはどんな場所に住んでるんでしょうか。
トビハゼは河口部の干潟に住んでいる小さな魚なんですけど、旭川で言いますとケレップ彗星と言われる
水、
はいはい、水の流れを、ま、変えるような、ま、土木施設のものになるんですけど、桜橋の下流側から江南橋の東側の、堤防のところに設置されていて、航路維持を目的に昭和初期に設置された施設になります。
航路、船が通る道を維持するために作ったんですか。
はい、でこのケレップ彗星の周りは石で覆われてたりするので、まあ、満潮時等に魚やエビ、カニなどの隠れ家になって、はい、そこは、まあ、いい干潟が広がっているので、まあ、トビハゼをはじめとした干潟に住む植物や生物が生息をしています。
そうなんですね。このあたりエビ、カニ、トビハゼなどがいるわけなんですね。
はい、そうです。
あとは百軒川などはどうでしょうか。
百軒川は今年6月に旭川放水路事業として完成した放水路に、旭川の放水路になるんですけど、はい、これは環境から見てとてもいろんな面を持つような川でして、今さっきお話ししたような流れが緩やかなワンドでしたとか、あと流れが速い速瀬とか、 河口の方に行くと、もう少しゆったりとした大きな川になったり、はい、川の幅も大きくなったり狭くなったりと、はい、いろんな表情を見せてくれる川なんですけど、その中でこれはとても貴重な植物なんですけど、オニバスというふうなものが自生していたり、はい、またちっちゃな花を咲かせるんですけど、ヒシモドキというふうな植物が生えてたりします、はい、このヒシモドキという花なんですけど、とてもちっちゃな花をつける、かわいい花をつける植物なんですけど、もともとのヒシというのは重要な植物というふうに位置づけられてないんですけど、なぜかこのヒシモドキはとても重要な貴重種ということになっています。
では先ほどのアユモドキと似ていますね。
そうですね。
岡山河川事務所が河川環境を守るために取り組んでいることを鷲見さん教えてください。
はい、旭川に住む鳥のイカルチドリや植物のカワラサイコは河原が好きな生き物なんです、はい、しかし旭川では近年土砂がたまり樹木が増え、石ころで覆われた河原環境が見られなくなりました、
はい、
そこで土砂や樹木を取り除く河原再生を行った結果、イカルチドリや河原サイコ島が戻ってきました。また高梁川河口の近くには工場に取水するため海水が上がらないために汐留堰が設置されています。
汐留堰、はい、
しかしアユやモズクガニは川と海を行き来しながら産卵し成長する生き物です、
うん、はい、すると堰があると困りますよね。
そうなんです、そのため川と海を行き来する魚たちが遡上するための魚道が設置されているのですが、
魚道、魚の道ですね。
そうですね、はい、それをより行き来できるように遡上調査を行い、魚道の改良を行い、アユやモズクガニがより元気に遡上できるようになりました。
わー、よかった、元気に遡上できるようになったんですね。
はい、このような事例のように岡山河川事務所では治水対策だけでなく河川環境事業も行っています。
はい、簡単に河川環境を調査する方法ってあるんですか？
はい、川に住む生き物を捕まえて生き物の種類を調べることで水の汚れの程度を簡易的に判定するという調査があります。
はい、
岡山河川事務所では毎年小中学校に募集をかけ、参加してくれた小中学生たちと一緒に川に入って、はい、生き物を捕まえるという調査をします。この調査が子どもたちに川を身近に感じてもらい、川をきれいに大切にする河川愛護や環境への関心を高めてもらう良い機会になっていると考えております。
そうですね、川が身近に感じられますよね。
はい、昨年度は中国地方整備局全体で小学生を中心に56団体、はい、2110名と多くの方に参加いただき71カ所の調査を実施しました。
そうですか、総勢2000人以上の方が参加されたんですね。
はい、多くの方に参加していただきありがとうございます。
はい、川に住む生き物を見るとどんなことが分かりますか？
はい、川の中に住む生き物の種類は水の中に溶けている酸素の量と深い関係にあります。はい、また川の水に溶けている酸素の量は水の汚れの程度によって変わってきます。水の汚れの指標として生活排水や工場排水などに伴って排出される有機物が使われています。
はい、
川の汚れが進むと川の中の微生物が水中に溶けている酸素をたくさん使って有機物の分解を行うため酸素の量が少なくなってしまいます。はい、酸素の量が少なくなるときれいな水に住む生き物は住めなくなり、汚れたところに住む生き物が多く見られるようになるため、この関係性により簡易的に川の汚れを判定する調査です。
なるほど、はい。
分かりやすい例として、サワガニがいればきれいな水で、
よく聞きますね。
アメリカザリガニがいればとても汚い水というように、捕まえた生き物の種類と量により判定をし、また水生生物調査に合わせてパックテストによる水質調査も実施します。
今年は調査されたんですか？
はい、今年は6月28日に吉井川支線の金剛川で 脇町立本庄小学校の4年生47名、7月31日に旭川の新大原橋付近で高島中学校の科学部15名の生徒に参加いただき調査を実施しました、
はい、
生徒たちはライフジャケットを着て、岡山河川事務所職員が子どもたちの安全に気を配りながら河川にいる生物を網や素手で捕まえ、河川にはどんな生き物が生きているのだろうかという調査を行うとともにパックテストを行いました、
はい、
その結果をもとに河川の綺麗さを調べました、
はい、
子どもたちに河川環境に関する意識を高めるとともに河川に関心を持ってもらえたのではないかと思っています、
はい、
調査結果は吉井川水系金剛川旭川ともにやや綺麗な水という結果になりました、
はい、
来年も調査することになると思うので、興味がある小中学生がいればぜひ参加していただきたいと思っています、
はい、では最後にお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、皆さんに河川に親しみを持っていただいて、河川でいろんな遊びをしていただきたいっていうふうなことはもちろんなんですけど、はい、川で遊ぶには川の危険性も知っておいていただきたいと思います、
はい、そうですね。
で、河川は今いるところが天気が良くて川の水位が低い状態であっても、上流の方で例えば大きなこうにわか雨が降ったりとかですね、するとダムが放水をしたりとかっていうことがあるので、はい、河川の水位が急激に変わるということがあります、
はい、
こういうふうな気象状況は国土交通省川の防水情報でリアルタイムで、まあ、全国の雨量や河川の水位、ダムの放水状況などを確認することもできますし、あと皆さん河川で遊ぶときには河川の周りの状況というのをよく観察して遊んでいただきたいと思います、はい、またあの川の中で遊ぶときなんですけど、川の中っていうのは見た目ではわからない深みがあったり、あと流れが速いところがあったり、
は
い、あと下のまあ川底の状況ですね、いきなりこうつるっと滑ったりとかして、もういきなりのことなので慌ててしまったりというふうなことも想定されるので、
はい、
やっぱり川で遊ぶときはライフジャケットをつけていただきたいなと思います、
はい。
毎年あの全国各地で川で命を失うという悲しい水難事故のが発生してますので、こういうふうな情報を知っていただいたり、あと川では一人で遊びに行かないとか、はい、そういうふうなことを守って安全に遊んでいただきたいと思います、
はい、
また岡山河川事務所のホームページでも水辺で安全に遊ぶためというコーナーを設けて、
はい、
安全に川を利用するためのいろいろな情報を掲載していますので、はい、ぜひご覧になってください、
はい、お話は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所管理第一課管理係長の山本芳香さん、技官の住博彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は10月9日水曜日午前10時40分からと、再放送は11日金曜午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。